恵み深い天の父なる神様、今日も良き日をお与えくださってありがとうございます。私たちが共に翼の教会に集まって、天を見上げ、そしてお互いを喜び、一週間の始まりに感謝を捧げ、そしてあなたからの御言葉を待ち望んでいます。ここに集われた方々の一週間の疲れをすっかり癒してください。心を祝福し、健康をお強めください。ご家族を慈しんで、手の技や学校での学びを祝福してください。悩み事を抱えて来られた方には、その悩み事が祝福の始まりとなるように導いてください。この土地を離れて生活しているたくさんの方々、インターネットを通じ今一緒に心を合わせている方々に、神様からの豊かなねぎらいがありますように。またホームや病院で療養中の方々に、特に坂本姉妹や古谷姉妹やその他の姉妹方に、神様からの豊かな癒しの御業がありますように。これからご一緒に聖書を開きますので、よくわかるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではここしばらく、神様の祝福を得て生きるというテーマでお話ししていますが、今日は知恵です。神様の祝福の生活をするには、どうしてもなくてはならないものの一つに知恵があります。多分私はカトリック教会でお話ししたのはもしかしたら初めてかもわからないです。昨日、いろんな違う種類の教派や、またお坊さんたちの前で話したりとか、震災後いろいろありましたが、カトリック教会の神父さんたちやシスターの方が来て、ここでお話聞いていただくことは何度もありましたけれども、イグナチオ教会って有名な大きな上智大学の隣にあるんですが、その近くのカトリックの施設でお話をしたんですが、ところで昨日はコートを着ていくか着ていかないか東京で迷ったので、一応天気予報見たんですが、いらないかな、邪魔になるかな、だけど雨が降ってるから、ちょっと中のあったかいものを外せるコートがあったので、外していって駅に行って、寒いと思ったんです。しまった、外さないであったかいものくっつけてくればよかったと思ったんでした。皆さん、私たちはどっかに行くとき天気予報を見ます。そして今日は暑くなるか寒くなるか判断します。でちょっと知恵を間違うと風邪ひいたりします。私たちは毎日知恵を使っています。先週は家内が里帰りしていたので、家の畑時々水やりなんかしたんですが、ある日ですね、誰かが発掘したようなんです、私の畑を。何の考古学かと思ったら鳥でした。鳥、多分いろんな埋め込んだ肥料を何かの餌にするんだか、もうあちらこちら掘り起こしですよ。勝手に許可なく人の働きいじるなって言いたかったんですけども、何かのテレビでも仏像が倒されていて、隠しカメラをつけて被害届を出したらイノシシが犯人だったってやっていました。なんか芋かなんか掘り起こして、その時花かなんかで小さい仏像を次々倒していったんじゃないですか。相手がイノシシだから被害届を取り下げたとかっていうニュースでしたけども、イノシシとの知恵比べ、鳥との知恵比べ、天候を見ながら私たちは知恵を使うんです。そうです、私たちが生活して人生を織りなすのにどうしても知恵は必要ですけれども、教会だし聖書だから、天から来る天来の知恵について、今日はイエス様の語った言葉をご一緒に見ます。マタイ13章の51節を出していただいて、今日話すのは大体こんなことです。ちょっと謎めいた言葉を使うと、最初のポイントは目から鱗ですよと。本当に目に鱗のような覆いがかかっていると見抜けなかったなって、目から鱗しなさいねって。どういうことかっていうと、総合的な判断力の自力がアップしていくことなんですよって。だから目の前で聞くこと見ることにとらわれず、総合的に過去見たこと経験したこと読んだこと 学んだこと、聖書から受けたこと、それで私たちは知恵を使って判断するんです。この総合力がアップするんですよ。その時に祝福の人生がその先にまた一歩ずつ開かれますよ。もうちょっと分かりやすく言うと、イエス様の心境を察して語るとこうなるですか。一丸はちゃんと聞いてねって、聞いたら聞いただけじゃなく悟ってねって、それは身につけて、それを頭の中だけじゃなくそれを用いて生かしてほしい。これが知恵者の生き方ですよと。まあ先週は家内がいろいろ作っていってくれて、冷凍したカレーライスを食べるはずだったのに、聞いたんだけどその時は朝から出して自然に解凍してから温めて食べるといいんですよって言われたのに、まあ、そんなこと吹っ飛んじゃってちゃんと聞いてたのか聞いてなかったか。ほんで突然冷凍出してですよ、あのピックでかち割るようにですよ、あのお玉でガンガンやったからお玉が壊れそうになってですよ、なんだこのカレーはっつって、だんだん短気になって後ろガバッてたらボンと落ちたんですよ。落ちたものを鍋に入れてぐずぐず煮立てたんですが、下だけ熱くて上は氷なんですよ。いやー冷たくて熱い変わったカレーだなと思ったんですが、これはちゃんと聞いて、聞いたらその指示通りに従えばああいう目には合わなかったんですね。さあ皆さん、51節からご一緒に読みましょうか。次出していただいて、ご自分の聖書でもこのモニターでもどちらでも、じゃあイエス様が語ったマタイ13章51節の記録テキストを読みましょう。はい。あなた方はこれらのことが皆分かりましたか。彼らははいとイエスに言った。皆さん、イエス様は知ってほしいんです。聞いた人に、これ弟子に言ったんですが、弟子に優しいんです。皆さん、これマタイ13章って有名です。神学校に行けば例え話の章と言って、マタイ13章は天の御国について7つの例え話が出てくるんですね。どっかで聞いたことある一番有名なのは一等最初に出てくるんです。これは種まきの例え、道端に落ちたら鳥が飛んできてそれを取ってちゃった、それから岩地に落ちたら根っこが土がないから枯れちゃった、岩地じゃないとこ落ちたけど上に茨があってその先に伸びなかった、で4番目の良い土地に落ちた種はなんと30倍60倍100倍になったから始まって、まあいろんな例え話が出てくるんです。やがて麦と毒麦は一緒に借り入れするけど、いずれは分けるんですよって、地引き網も一緒でしょうと、最後は良いものと、例えば良い魚と悪い魚一緒くたに引くけども、最後は収穫の時分けるんですよ。だから天の御国は注意して聞かないと、で今聞いてることはすごい大事なんですよ。例えばからし種のようなんですよって、からし種って日本にないんですが、聖書の国にある小さい種で、まさかこの種が30倍60倍100倍になって空の鳥が巣を作っても倒れないぐらいの、鳥をも宿らせるようなそういう未来に通じるとは、こんなちっちゃな種がって。もうちょっと食べ物に興味ある人には、イエス様は、ね、あのパン種が大きく膨らむでしょうって、だこうやって何気に聞いてることに、天の御国の教えによく注意しなければいけません。そして価値を見出すんですと。例えば価値というのは、畑の中に宝が隠されていたらもう全部持ち物売り払って畑買い取るんですって、それぐらい価値のあることなんです。地上のこと、目の前のこと、そういうことにキュウキュウとしてたけど、この教えのその先にある素晴らしい御国の教え、買った、全部人生捧げても悔いがないというくらいなんですよって。また別の一個の良い真珠を見つけたら、全財産をはたいてもそれを手にするようなものなんですよ、などなど、7つの天の御国の例え話の章として有名なんです。皆さん、でどんな時に例え話を使うんですか。イエス様は何で例えて話すんですか。なんで最初から天の御国の奥義、ミステリーという言葉なんですか。このミステリーをなんで万民に伝えないんですかって弟子たちは聞いたりしてるんですね。皆さん、例え話ってどんな時使いますか。それは私たちは天国に行ったことないから、天の御国に見たことないものを理解するのはかなり難しいです。昨日の朝、東京に電車に乗って、そのカトリック の人たちのお話に行く時に、あの娘の娘に、どこ行くのって言うから、出張行くのって、何出張って、そうか5年ぐらいしか生きてないと出張って言葉初めて聞いたかなって。出張っていうのはここじゃなく 別の場所に電車や車に乗って出かけて、そこでお仕事をすることだよって。いや、これで分かったかなと思ったけど、まあ、それなりに何かイメージしたようです。そっか、別のところでお仕事するのかって、なんかイメージしたかも分かんないですよ。例えば私は昔カナダになんか毎年行ってたことあったんですが、カナダのオーロラに興味があったんです。でそこに住んでる人に、オーロラ、どんなオーロラ見たことありますかって、一番すごいのはパラソルだったって言ったんです。私見たことないからイメージしたですよ。もうあの天空のど真ん中にバサッとこの中突き刺してブワーッと広げたように、それオレンジだか赤色のもうパラソルがぐるぐるぐるぐる回ってるような、もうこの地上のものとは思えない天の光景だったって聞いたんです。見たことないからパラソルって例えで説明してもらって、私はイメージしましたよ。それから、いや、パラソルのような何かオーロラってせっかくいる間に見れないかな、見れないかなって思ったら、一回だけ見たの、皆さん。しかしそれはパラソルではなかったんです。もっと山の低いところ、山のちょっと上でした。ちょっとあの竹の短いカーテンみたいです。それはグリーンでした。グリーンのカーテンがこう揺れてメラメラメラメラしているような、うわ、オーロラだと思ったんですね。皆さん、見たことない人に話すときは、パラソルみたいだ、カーテンみたいだ、イエス様は天の御国に行ったことのない人、地上のことでキューキューとしている人に、どうしても大事な、もっと大切な天の教えを語るために例えを使ったんです。で聞きました、弟子たちに、分かりましたかって。皆さん、この分かりましたかっていう言葉は、悟りましたかと訳されている言葉なんです。つまり悟ってほしいんです、聞いた人に。皆さんは貴重な時間使って1週間に1回日曜日来て3、40分お話聞いて、ただ聞き流したんではもったいないですって、イエス様が、で悟りましたかって。なので目から鱗っていう聖書の言葉を最初に出したんですね。あれはパウロ先生っていう人が、まばゆい光を見て鱗みたいなものがついて、なんかこの間テレビで大根を使うと鱗がバチバチ跳ねないで魚から取れるなんてやってましたが、鱗みたいなものが薄皮を剥ぐように一枚一枚剥がれていって、そのように聞いて終わらないで、ちゃんと目から鱗になってほしい、悟ってほしいということなんです。ある人は日曜日礼拝に来て何か一つ心に残るんですよ。で一週間時々思い出すんですよ。で出来事と重ね合わせるんですよ。あ、こういうことだって。そしてそのことにスイッチが入って、神の国の教えで新しい決断をしようとするんです。これは悟るということと言ってもいいんじゃないかなと私思うんです。ある人は一人で聞いてメモして、心にメモしてじゃなく、誰かと分かち合って、何かセルみたいなグループで、え、あなたあの話でそう感じたのって、私全然気に留めなかった、私はここ感じたんだけどって、話し合って分かち合っていくうちに、ああそういうことだったんだって、目から鱗で悟る人もいるんですよ。またある人はモニカ先生のクラスに出て、まあいろいろ勉強になるっていう報告いろいろ聞いてますが、へえ、聖書の幕屋ってそうだったんだ、それこういう意味だったんだ、あ、ちょっと私目から鱗かなって。イエス様が私たちに求めているのは、聞いてそして悟るんですよって、目から鱗になるんですよって。この間福岡女学院っていうところでお話しした話をしましたが、あそこは変わってて2回お話しして、その間にいろいろ入ってるんですよ。これなかなか賢いプログラムだと私思いましたよ。まず1回震災のお話を聞いて、全校生と中学生も高校生も一緒に、その後クラスごとに何を感じたかを一人一人書いて、それをペタペタペタペタ貼り付けて、でこんな話のグループとこんな話のグループと今度まとめて、全部生徒が手作業でやって、その選ばれた委員の人が、そして大体こんな傾向でこう感じた、震災はこう思った、5年経ってこういう質問が出た中から今度一グループ2つぐらいずつ感じたことと質問を選び出して、このパネルディスカッションをもう全校生徒の前で代表した学年ごとクラスごとの人が私を交えて、ああだのこうだの話して、その後ロビーからみんなの中から自由に聞きたいことの発言があって、なんでこんなこといちいちやるかなと思ったら、料理をするように一回聞いた話を咀嚼するように、ああこういうことでもあったんだ、ああいうことでもあったんだ、それ最後にもう一回私の別の話を聞くという、まあよく考えられたプログラムだなって。実はこれ進学校でも一緒なんです。今進学生が進学校行ってますが、聖書を勉強してこう感じたけど、本当にそれが聖書がここで言ってることなんだろうかを調べたら、あ、違う意味だった、 あ、そういうことじゃなかったんだって、こういうふうに読めるけどこうだったんだって、しかそれで終わりじゃない、この作業で。だとしても、じゃあそれは自分にどういう意味があるか、この日本の国にどういうメッセージになるか、今目の前で戦争が起こったことに何の関係があるか、これを思い巡らさないといけないんですね。ワープして聖書の真理がくっついてくるんですよ。で、私たちは別に神学生にならなくてもいいし、神学校でそこまでやらなくてもいいんですが、結局みんな同じ作業をしてるんです。聖書の話を聞いたらイエス様が帰る時に分かりましたかって、全部は分かんないけどイエス様このことを感じてこう受け止めました、でそれを1週間の中で検証してみなさいって、そしたら、あ、神様は月曜日こういうふうに語ってくださった、水曜日にこういうふうに教えてくださったとなれば、目から鱗の世界です。つまりそれが聖書を聞いて身につけて、そして生きるということになるんです。なので52節、さあ弟子たちには悟ってほしい、ちゃんと目から鱗になってほしいと願ったイエス様ですが、続いてこのようにイエス様は例え話の最後に締めくくられたんです。じゃあご一緒に52節を読みましょう、はい、そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものですと言われた。十二弟子のうちの例えば四人は漁師でした。学者じゃないんですよ。当時の学者って言ったら、法律の逆って書いて立法、旧約聖書のもう専門教育を受けた、それはいろんな派閥があって、こういうふうに解釈する、ああいうふうに解釈する、こんなスタンスで解釈する、パリサイ派って有名なんですね。サドカイ派って出てくるんです。あるいはエッセネ派っていう人もいたんですね。しかしここにこれを話を聞いた弟子たちはそういう学者じゃないんです。法律の逆を書く旧約聖書 の六法全書みたいに取るわけじゃないけれども、それ学者じゃないんです。しかしイエス様は、分かりましたか、あなた方は学者になることが求められているんです。私なれないって、そんな生い立ちじゃない、身分じゃない、そんな頭持ち合わせてないって。じゃあここで言う学者って、天の御国の学者ってどういう学者ですかって。天の御国の学者はあそこにいるようなパリサイ派のような人じゃない、釈子定規にとる立法学者のあのような人のことではない。じゃあどういう人ですか。蔵の中から古いものでも新しいものでも自在に取り出して適用を応用することができる、そういう知恵者のことですよ。いわば皆さん、まあいくら漁師とはいえ、旧約聖書のに精通しているユダヤ人です。ダビデの生涯って言ったら、新明記にこのことはどう書いてあるからって言ったら、知識はあるんですよ。それを取り出すこともできるし、今はこれじゃないって取り出さないこともできるし、で新しい教え、イエス・キリストから聞いた山ほどの教え、これがガチャガチャぐちゃぐちゃ融合することがなく、もう炸裂してしまうようなものじゃなくて、ちゃんと蔵に整理整頓して、旧約聖書のこれは右側、旧約聖書の歴史に関する師匠はここ、歌、心の歌、師匠はここ、歴史ものはここ、モーセの御書はここ、そしてイエス・キリストから聞いた例え話はここ、そしてイエス・キリストが人を癒した女性に対する、あるいは障害を持った人に対する、子供に対する、そしてイエス様の学者に対する反駁するお説教はここ、ね、それを自在に自分の中でそれを咀嚼して血となり肉となって、そしてそれを使える人のことを学者って言うんですよって。いや難しい、どういう意味ですかって言ったら、イエス様がまたこう説明しています。それは、ね、一家の主人のようなものですと。これは、まあ、家主とは言わないけど、そのような家長という意味ですよ、家長。まあ日本はまだお父さんが一番ということがあるかも分かりませんが、この家の家長は誰ですかって、私ですと、ね、もうちょっと分かりやすく言うと、じゃあ教会の事務をずっとやってきてる人は誰ですかって、この人に聞けば大体分かりますと。あるいは不動産屋なら、どこの不動産屋が私にぴったりのとこ探してくれると思いますか、いや4つぐらいあるけど私はあそこだと思いますよってね。皆さんみんな共通してます。例えば自分で分かんなくなった時に、あれは30年前にこういう半年間の出来事があって、そして県庁さんと話し合って結果的にこういうふうになって、その記録は書庫の右上の2番目の5ページにあると思いますって、その時になったら古いことも だけど今はそれは関係ないから、このことはこういうふうに判断していいと思います。その10年後にこういうふうに事柄が変わったんですからと自在に駆使できる人、その知恵が人生で祝福されるため本当に必要なんですよって。まあ震災後いろんな弁護士さん、クリスチャンの弁護士さん、そうでない弁護士さん、お友達の弁護士さん、いろんな人に接しましたが、多分弁護士さんというのは難しい試験通ったから、六法全書に精通しているのは、これはそれが当たり前って言っちゃ失礼ですけども、みんな基本的に精通してるんだと思います。そしていろんな事例判例が頭に詰まってるか、データの中に入ってるんだと思います。そして目の前にいろんな家庭のこと、隣の人とのこと、いろんな揉め事の相談来た時に、それを全部駆使して六法全書のあのページのここがこの人には関係して、だけど杓子定規ではなくて3年前と2年前の判例から、だけどこの人の場合はこういう段取りでこうすることが一番いいじゃないかという、それができないと弁護士さんという肩書きと立場があっても、ああ別の弁護士さんの方がいいかな、この人はなかなか知恵がある弁護士さんだな、実力があるな、実際の判断はそこですね。あるいは不動産もそうじゃないですか、ね、お宅様が求めているのはこれぐらいの距離の土地でこれぐらいの予算で、まあ、静かであるあるないはあんまり関係なさそうだけども、そうするとって広告に出てるのはこれだけど、今入りそうな物件はこれだけど、だけどこの人の場合は5年後の家庭生活まで見通して私はこの2つを提案したいと、ね、それは知恵です。ただデータではないんですね、お医者さんでもそうじゃないですか。最近はネットでもここが評判良さそうだとか、この病気にはここは本当にプロフェッショナル中のプロフェッショナルだとか、いろんなことが分かるんでしょうけれども、おそらく試験を通って医学に精通しているのは当たり前のこと でどれぐらい の今まで経験があるかもあって、そして自分の言うことをちゃんと聞いてくれるか、そして自分がどんな仕事をするためにどういうふうにこの病気を治してもらいたいと思っているか、全部そのことを飲み込んで、じゃあ薬はこうしてこれぐらいのペースでこれぐらいの期間こういう治療はどうですかってぴったしカンカンの提案をしてくださったら、あの人は流れが優れた、私はすごくいいお医者さんだと思うって、総合的に出てくるんじゃないですか。ですから私は総合判断力、霊的な天の御国の神の国の弟子の聖書、旧約聖書をベースにし、救い主イエス様から発せられる言葉をさらにそこにずっと流れて、そしてあなたが生活して毎日突き当たる家庭の壁、家族の問題、自分の健康のこと、これどう判断しよう、どうしようどうしようって3つの分かれ道、分岐点の時に総合的に判断して知恵者になるんですよと。それが学者なんですよと。神様の思いを全部自分の中で咀嚼して、このことはこうすることがその未来に通じるんじゃないかって、その知恵を私たちは今身につけつつあると思っていいんじゃないかって。 NHK で時々ファミリーヒストリーとかっていう番組ですか、主にいろんな芸能人のお母さん方の以前、それからお父さんのずっと先祖のいろんなものを発掘して、そしてそれを映像にして見せてくださるって、時々泣きながら見ている芸能人や歌手には俳優の方がいるようですが、時々うちもやってくれないかな、ただでって思ったり、そんなに遡れるもんなんだって、この間ちょっと感動しました。まあある女優の方のおじいさんやってたんですね。なんかちょっと病気で耳が聞こえなくなって、だけど本当に前向きなんですよ。で今なら差別用語だから、昔は国鉄って言いましたが、国鉄に行って耳が聞こえないから筆談で丁寧にやったのに、まあ、今なら問題になる差別用語を言われて疎ましがられたのに、その時おじいさんはいいからいいからってニコニコして、また出直してこようって言って、一時が万事そういうおじいさんだったって。つまり自分は耳が聞こえないからってひねくれなかった、いつも前向きだった、前にいる人がみんな元気をもらって、そうして心が広かった。同じ障害がある人をたくさん自分のところで雇って、だからこの一族が今すごい繁栄して、年に一回集まってるのか、まあひ孫だか何かまで全部入れたら、ものすごい、その中に一人女優がいて、で涙をポロポロ流してました。人となりなんでしょうね。私はそのおじいさんのファミリーヒストリーを見て、ああこの人知恵がある人だなって。普通ならこんなことだから私はこうなったと言うのに、そう言わない、ね、強いほども言わない、 それどころか本当に前向きに、どんな時も前向きに、そして心広く、ああそしてこんなに亡くなってもお孫さんの女優さんに慕われて、周りの人に未だに思い出が語り継げられて、私は思ったんですね、この人は知恵者だな、知恵のある人生を、知恵者としての人生を送って家族の繁栄の源流になったんじゃないかなって思ったんです。皆さん、私たちは知恵者になるためによく牧師さんの集まりで話すのは3つですよと私話すんです。1つ目は失敗。失敗ほど私たちに知恵を与えることはないんですよ。だって私かつてやっぱり家内がいなかった時だか、ゆで卵を作ろうと思って誰も教えてくれなかったからしょうがないと思ったんですが、生卵を電子レンジに入れてチンとしたらバーンと炸裂して、その後掃除するのが大変だったって話しましたが、痛い目に一度あったからその後大変です、掃除するのが。どんだけ大変か皆さん試してみてください。二度とあれはやらないんです。今回冷凍食品もああいうふうにやっちゃったので、今度はそうしまいと思ってるんです。失敗すると痛い目に遭うから尻拭いで、そうすると二度失敗しないようにって知恵が身につくんですよ。私は方向音痴だって何度も言ってますが、この地図がね、ですから、携帯電話で地図出そうと思ってもですよ、よくあれで行けるもんだなと思うんですけども、昨日駅で降りて、そしてそこから目の前がその会場のはずなんです。しかしこのイグナチオ教会上智大学ってあって隣のはずなんですが、行けども行けどもないんですよ。で、男性は大体地図見るのが得意と言われるんですけども、私は目の前にあるものが地図の上に来ないとあとわけわかんないんですよ。ところがそれがこうなったりこうなったりするから、私もぐるぐるぐるぐる地図を周りにこう回るとね、なんだかわけわかんなくなっちゃった。結局わかんなくなっちゃって、時間通り行ったはずなのに、そこの教会の売店のところに行って、ここどこにあるんですかって聞いたら、いや、あなた反対方向に来てますと言われて、結局汗びしょびしょかいて若干遅れて行ってしまったんですけどね。いや、地図を読む知恵が必要だなと今回も思い知らされたんです。私たちは絶えずいろんな失敗をするんです。そしてそれは未来につながるんです。この次は時間ギリギリの時は読めない私なら最初から誰かに聞こうと思ったり、何か対策を考えるじゃないですか。もう一つは聖書を通し経験し失敗しないことでも知恵は身につくんです。先週一の別の娘がやっている教会に通い出しているご夫妻がカフェに来てくださったんですね。いろいろ話してたら前回も一回来られて、その時はまだ教会に通っていなかったんですが、今はなんと私たちの教会水曜日リラックスワーシップと、私の許可もなくその教会ではリラックスワーシップを水曜日始めたんですね。で、その始めたところに月2回行ってるらしくて、すごくいいらしいんですよ。ここで聖書の教えがビンビン心に入ってくると聞いて嬉しかったんです。いや、商標登録ないから自由に使ってくださいと思ったんですけど、聖書の教えを聞くと本当に人生に響いてくるって言うんです。ああそういうことだったんだって。だから、ああこのご夫妻は神様に導かれてるんじゃないかなって。私たちの教会でも時々いろんな方もおっしゃるんです。この間聞いたお話の聖書の箇所のあのことが心にずっと残って、私はある問題についてこういうふうに決断しようとその次の次の日に決めましたとかって聞くと、ああこの方は聞いたことを心の中に持ち帰って、お弁当じゃないけど、そしてそれをずっと見つめて自分に適応するとどうなるかどうなるかって、そして聖書からそのことを学んで神様が背中を押してくださったんだなってちょっと嬉しくなるんですよ。私たちは聖書から知恵をいただくんです。失敗して痛い目にあって知恵をいただくんです。もう一つはいろんな人の人生や目の前の出来事を観察して同じ鉄を踏まないで、また誰かをモデルとして私たちは知恵を得るんです。昨日はそのカトリック教会で絵本も流したんです。そしたらある方が、みんなカトリックの方かその関連している方が誘われてきた方だったんだと思うんですが、その絵本の表紙に推薦の言葉って書いてある、写真が載ってるんです。横田早紀江さんってうちの教会もよく支えてくださって献金も何度もしてくださった、それどころじゃない、私たちどころじゃないですよ。娘さんが北朝鮮にさらわれて、よくテレビで見てる人だから、え、この人キリスト教クリスチャンの人なんですかって聞かれたから、知らない人も多いと思うんです。いやー、この方は娘さんがいなくなってしばらく経ってから予武記を読んで、苦しみの書物を読んでクリスチャンになって、今も熱心な よくお祈りする素敵なクリスチャンですよって、本当に素敵な方ですねって、皆さん素敵だと思ってる人多いんですよ。深い悲しみを抱えながら、もう何十年も解決しない問題を抱えながら、心引き裂かれるような問題を引きずりながら、だけど何かを称えてるんですね。ああ、その背後には聖書があったんだな、信仰があったんだな、祈りがあったんだなって、だから確かに女性にとっては一つの良いモデルだと思います。誰かにを見つめていれば少しずつそこに近づいていくものですよ。さっきは動画を流しましたが、私たちの教会でもご存じない方も多いんですが、正志先生と一緒に訪問した姉妹は、かつて大熊にこの教会があった時、一番近くに住んでいた方なんですね。でお母様はもう一歳長生きされた方、その面倒まで見られた方なんですけども、やっぱり普通じゃないなと思いました。学校の先生を何十年してこられたわけですけども、みんながそうじゃないと思います。いまだに教え子さんたち、教え子さんって言ったって70歳とか、そういう教え子さんたち、いまだに自分の心の母のように半端でなく慕い続け、そこには尊敬の香りがあります。尊敬が汲み取ることができます。学校の先生だった時は決して人の悪口は言わない、噂話は一緒にしないということを信念に生きてきたということを聞いたことがありますけど、きっと芯があるなって、信仰かなって、神様から醸し出ているものかなって、いまだに慕われて尊敬されている、うちの教会の先輩の一つの本当に良いモデルだなと思ったんです。皆さん、祝福された人生を送るには知恵が必要です。私たちは毎週聞いている聖書の言葉を、私みたいに聞かないんじゃなく、よく聞いて、そして目から鱗でそれを悟って、で身につけたら総合判断力が増していくので、私たちは失敗することも益になるし、聖書を読むことは基本だし、いろんな人の人生を通してそれを身につけながら、知恵を用いて祝福された一歩一歩を今週も歩んでいきましょう。じゃあ51節52節続けて最後に読みましょう、はい、あなた方はこれらのことが皆分かりましたか。彼らははいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。お弟子さんたちと当時のイエス様とのやりとりを思い巡らしましょう。弟子たちに語られたイエス様の語りかけは、今日私たち一人一人に対する問いかけです。聖書に触れて悟りましたか。聞いて目から鱗になりましたか。今日受け止めたことを心に握りしめて、一週間の羅針盤、道しるべにいたしましょう。そして私たちの判断力が神様の祝福された人生になるために、さらに天の御国の教えのように引き上げられて、そして適応するものとなれるように、聖書の言葉に背中を押されて、そして祝福の明日に向かうことができるように、失敗も益に変えられ、いろんな人との出会いが私たちの肥やしになり、そして、聖書の教えによって私たちの人生は祝福へと引き上げられていきます。神様、私にさらに知恵をお与えください。総合的に判断し、感情にとらわれずに一歩ずつ見舞いに出ていくものにさせてくださいとお祈りしたいと思います。それではご一緒にお祈りを捧げたいと思います。私たちが知恵を持って歩めるように、 知恵を持って家庭を治め、身の回りを治めることができるように。また体調の優れない方、試練に遭っている方々のこともお祈りしましょう。昨日は一泊お泊まり会が持たれましたが、この教会の中高生、また子どもたちの祝福のために、働き人のために、東日本や九州、鳥取の被災地のために、この国の祝福、いわき市の祝福のために、その他心に浮かぶどんなことでもご一緒に心を合わせて祈りましょう。それでは声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りを捧げます。天の父なる神様、お祈りします。神様が私たちに絶えず語りかけ、知恵を与えてくださって、そして誤った選択をしないように軌道修正してくださるので感謝します。聖書の教えを聞き、心の目から鱗が落ちて、あなたと共に前進できるように、お一人一人を祝福してください。お一人一人に豊かな知恵をお与えください。天の父なる神様、被災しているたくさんの地域、福島や岩手や宮城、鳥取や熊本、ネパール、また地に平和をお与えくださるようにお願いします。佐々木姉妹や、また古谷姉妹や、坂本姉妹や、美代子姉妹や、どうぞ体調を祝福してください。病の癒しをお与えください。試練に遭っているたくさんの方々に、神様からの慰めと平安がありますようにお願いします。中高生を祝福し、働き人を祝福してください。ここにおられる方々の一週間の歩みに、あなたの豊かな恵みがあふれますように感謝します。この祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、知恵をください。道を選ぶときに誤ることがないように、天を仰ぎ祈りながら前進します。あなたの祝福を信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。